はい、皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの新井でございます。で、デコードのですね、本日、最後から2番目のセッションになります。で、この後の最終セッションで、2日間のデコードが終わりと。で、私の方のですね、お話しさせていただく内容ですけれども、日本語ではこれ、詳細解説と書いておりますけれども、一応メインテーマはディープダイブです。で、事前にご注意として申し上げておきますけれども、お話しする内容なんですが、まずドキュメントに書いてないことがたくさんです。はい。で、それからもう一つ大前提として、コムを知ってる人、挙手をお願いします。はい。これぐらいだったら大丈夫ですね。知らなかったらついていけないです。細かい用語解説はしないんで、それが知りたい場合は、Ask the Speaker でお越しください。これが注意点ですね。で、本日お話しするセッションのゴールっていうのは、もうここにごちゃごちゃ書いていますけども、皆さん一人一人が Windows ランタイムとは何か、これを説明できるようになることです。もしかしたら人に言えない話かもしれません。という前提で、お話をさせていただきます。で、まず Windows ランタイムなんですけれども、よく説明をするときにですね、このスライドをお見せしてます。で、このスライドってよくよく見ると単なるライブラリーの説明じゃないのかっていう話になるわけですね。で、ただ Windows ランタイムっていうのはライブラリーと実行環境、純粋なランタイム、2つの話が常に存在をしてます。で、まず実行するときにアプリケーションを起動する。これはアクティベーションって呼んでいるわけですけれども、で、今までの Win32 のアプリケーションの一番違うのが、ここに書いてあるような PLM って言われるものの存在です。要はプロセスライフタイムマネジメント、もしくはプロセスライフサイクルマネジメントって呼んでいるものですね。つまりプロセスが一時停止をする、または自動的にリジュームをする、もしくは強制的に終了させられる場合があるということです。で、このことを裏返すと、OS ではないですけれども、何だか OS のスーパーバイザーコードのようなものがプロセスを常に監視をして、プロセスの状態を切り替える、強制的に切り替えさせられるということが起こるということですね。ここをまず頭に留めておいてほしいんです。で、アクティビエーション、これをこれから実際お見せしますけれども、まずですね、今プロセスエクスプローラーを立ち上げてます。で、それからちょっとこちらにプロセスモニターを起動していますけれども、プロセスモニターの方にフィルター条件をいろいろ設定をしています。で、これでストアアプリを今こう起動しました。で、こちらをこうプロセスモニターをいろいろ見ると、いろんなエクスプローラーの動きが捉えてますよね。で、レジストリをいろいろルックアップしているんですけれども、ここを細かく読んでいただければ当然分かりますけれども、ちょっと行き過ぎた。エクスプローラーがで、レジストリをいろいろ処理した後、SVC ホストユーズに変わってるわけですよ。要はこれ何やってるかというと、レジストリをルックアップをして、アクティベータブルクラスのグイドを見つけます。クラス ID で、そのクラス ID を見つけたら RPC を使って SVC ホストにリクエストします。そうすると SVC ホストがそのグイドをクラス ID を使ってまたレジストリーをルックアップをして、で、実際アプリケーションを起動して、で、起動が終わるとエクスプローラーの方に起動終わったよって通知が行きますから、エクスプローラーの方はレジストリーのクローズキーでお分かりいただけるように、開いたレジストリーを閉じているという、こういう動きをしているわけです。つまり要はストアアプリをですね、大量タップして起動するっていうことは、 ドイツのマシン内でクライアントサーバー型のメカニズムを使ってアプリケーションを起動する。でこの起動の一番大きいメリットっていうのは脆弱性が入りにくいっていうことです。つまりタップするその瞬間クライアントサーバーでサーバーが攻撃処理をやるわけですね。ということは常駐しているサーバーがクラックされない限りは相手が攻撃されることがないっていうふうに言い換えることもできるわけです。でこの時の状態のプロセス状態を見ますとまずこちらに SVC ホストエグゼが常駐しているわけですね。でこの配下で今起動したストアアプリが動いている。ですからこのプロセスのツリー構造がこうなっているのは今見た通りの理由なわけです。でこの動きがストアアプリのアクティビエーションメカニズムです。でそのことを簡単にまとめているスライドがこの図になるわけですね。で実際 の, SVC ホストトイグゼにリクエストしているのは RPCSS っていう DCOM のプロトコルを使ってやり取りをしています。であと次にですねアプリコンテナっていうお話をさせていただくんですが、ちょっとプロセスエクスプローラーに切り替えます。でこの起動しているプロセスのタブの中でセキュリティ、ここですね。でまあいくつか見えると思うんですが、まずこのグイド、要はストアアプリの場合ですね、基本的にスタンダードユーザー権限よりもより弱い権限です。でプラスそのアプリケーション単位でセキュリティ ID が決まります。それがこのセキュリティ ID ですね。それからケーパビリティ、機能、例えばインターネットを必要とするとかやると、その下にあるようにインターネット接続っていう権限がプラスされます。要は明示的に指定した権限がセキュリティ ID としてプラスされるっていう、こういう考え方にまつたってます。ですから逆に言うと機能を足さなければ標準ユーザー権限よりもより弱い動きをしている。まあ、これが一つはこのアプリコンテナの特徴の一つです。それとアプリコンテナで動くって言ったときにもう一つ特徴的な動きがあるんですけれども、それは何かっていうとランタイムブローカーって言われるものの存在になります。でランタイムブローカー、ちょっと言葉だけはですねよくあるんですが、具体的なですね内容を書いたドキュメントっていうのは実はどこにもないです。はい。で今表示しているのは小物インターフェースで i ファストランダウンっていうインターフェースのドキュメントを表示してます。でマークしているところを逆にちょっと読むとAll Windows Store App Process as well as the Broker Process で Runtime Broker Exe and Picker Host Exe、 ここにちょこっとだけブローカー、ランタイムブローカーの話が出てきます。つまりこの2つだけじゃないんですけれども、ランタイムブローカーっていうのは要はランタイムブローカー Exe っていう実行モジュールと、それからファイルピッカーを開いたときにピッカーホストイグゼっていったものが開きます。この上でピッカー開く、そういうものをすべてランタイムブローカーが処理をしているっていうことが理解できるわけですね。でちなみにこの i ファストランダウンというインターフェースですけれども、これは Windows 8が追加されているインターフェースです。で名前からわかるようにファストブート、高速起動で高速にシャットダウンする、これに対応したコムの場合このインターフェースを実装するというお約束です。でただこれドキュメントの話なんですが、8の時にこういったインターフェース増えてるわけですよ。増えているんですが ドキュメントを見ると分かりますけれども、What's new には書かれてません。ですから、ドキュメントをつぶさに見ていくと、こういうのがたまにひょこっと出てくるっていう、こういうお話ですね。で、これにちなんで、ちょっとこちらのアプリは終わらしますけれども、そのランタイムブローカー絡みとアクティベーションのお話をもうちょっとお見せしたいと思うんですが、プロセスモニターは今ロゴクリーンアップかけました。で、こちらのですね、動かしている関連付けのサンプルっていうアプリは単にファイルの拡張子とかですね、プロトコルでセルエキゼキュートを呼ぶだけです。で、これでストアアプリをエクゼキュートかけてみます。まあ普通に動きますよね。で、この時にプロセスエクスプロイかかってるものを見てください。 DLL ホストエグゼ、こいつです。要はサルゲートプロセスなんですが、中身をまあいろいろこう見ていくと、先ほどエクスプローラーエグゼがやっていたのと一緒で、DLL ホストユーゼから SVC ホストユーゼに変わってるわけですよ。要はファイルの関連付けとかですね、プロトコル、カスタムプロトコルを使ったアプリケーション起動の場合はデスクトップから見ると DLL ホストユーゼ、このサロゲートプロセスがストアアプリのアクティベーションを担当するわけですよ。で、このことはこちらのインターフェース、 i アプリケーションアクティベーションマネージャーインターフェースですね。これはシェルの方のインターフェースね、 Windows のシェルで、こちらのユーゼージのところ、ここにですね、i アプリケーションアクティベーションマネージャーを使ってアウトオブプロセスのオブジェクト呼んだときに、要はこれローカルサーバーですね。で、こいつを呼ぶとこういう動きになるのはなぜっていうと、 DLL ホストユーゼで作ってるからだよっていうのが書かれてます。これが今見ていただいた動きです。ですから、アクティベーションのメカニズムっていうのはシェルであるエクスプローラーだけではなくて、デスクトップから見たときにサルゲートプロセスもその役割を担う。ですから、この状態でプロセスエクスプローラーを見てあげると、こちらに DLL ホストユーゼがいるわけですね。このいる理由が今説明した理由です。で、今度はこちらからですね、あ、これじゃなかった、これですね、先ほど起動した関連付けのサンプルのストアアプリから、これデスクトップを関連付けて起動してみたいと思います。まあ普通に起動しますね。で、それはいいんですが、この時にこのプロセスがここにいるっていうところ、要はランタイムブローカーにが起動しているっていうところ、ここに注目をしてください。要はストアアプリからですね、まあ端的な言い方をすると直接呼んじゃいけない API っていうのが存在するわけですよ。ただそれは Windows ランタイムのライブラリーとして提供している。そういう API がコールされた場合にランタイムブローカーが必ず介在をするってことです。で、ランタイムブローカーがこの例で言えばデスクトップのアプリを起動しているわけです。ですから、これが一つはランタイムブローカーこんな動きをやってるよ。ですから、ランタイムブローカーっていうのはWindows Store アプリから見たときにですね、アプリコンテナっていうのはかなりセキュリティに厳しいものです。 要は呼んじゃいけない API を実際呼び出すとエラーは入ったりします。そういうチェックっていうのがランタイムブローカーが役割として担ってるってことです。でここでまたスライドにちょっと戻ります。このスライドはもうお話ししましたね。で今実際見ていただいた動きっていうのはこのスライドの場合共有ブローカーって間にありますけども、中の細かい文字は読めなくて構わないんです。要は複数のプロセス間には必ずブローカーがいるというこの点を覚えてもらえばいいです。それが今実際デモで見ていただいたランタイムブローカーエグゼの一つの役割ですね。ですので今いろいろお話しさせていただいたものをまとめたスライドが実はこれなんですね。でアプリコンテナっていうのは基本的に整合性レベルの技術の上に成り立ってます、まあ、これは Windows Vista で導入されたユーザーアカウントコントロールですね。この時に導入された技術なわけですけれども、その技術の上にもう一つランタイムブローカーっていった技術を組み合わせることでより安全な実行環境を実現をしたものだっていうことです。で逆にこの仕組みがあるんで、例えば IME を作るベンダーさんの場合非常に苦労してるっていう実態もあります。つまりアプリケーションと IME の間に必ずブローカーがいるんですよ。特に IME のような類の場合かなり辛いですよね、正直なところ。それは逆に言うとよりセキュアな環境を提供するっていう設計目標があるんでこういうふうになってるわけです。で基本的にランタイムブローカーありますから、従来の Win32 プロセスと一緒でプロセス単位完全に隔離されてる。で従来の隔離をもっと厳しいってことです。結局ランタイムブローカー返さないと呼び合えないっていうこういう話になるわけですね。でそれを簡単にするためにストアアプリでは最初標準で用意されているのが共有コントラクトとか呼ばれているようなコントラクトっていうメカニズムなわけですよ。ですからタップをするっていうのはレジストを見ていただければ分かりますけれども、 Windows ラウンジっていうコントラクトのわけですよ。つまり起動するっていうコントラクトですね。そうするとシェルとのお約束がそこで許可されるっていうメカニズムになってるわけです。で今度は今実行時のお話をさせていただきました。で今度お話しさせていただくのはじゃあそのアプリから見たときにどういうふうに見えるかっていうお話です。例えばこのスライドに出させていただいたのは Windows ランタイムのクラスをインスタンス化するときの構文です。まあ、言語はどれでも好きなものっていう意味なんですが、でこれが実際裏で何をやっているかって話ですね。そうすると new 演算子を使った段階で当然オブジェクトを作りたいっていう依頼がかかるわけですよ。でそうすると内部的には RO Activate Instance っていう API を呼び出すわけです。でこれを呼び出されがいくとこのカタログからいろいろ探しに行くわけです。これが先ほどプロセスモニターに出ていましたレジストリーのルックアップなわけですよ。でそうするとこれが終わるとインスタンスが作られてきて、で iInspectable っていうインターフェースがオブジェクトのインスタンスとして返ってくるわけですよ。そうするとその次にプロジェクションを使ってですねラッパーを作るわけですね。でそのラッパーが最終的にアプリケーションに戻るっていうこんなメカニズムをやってます。で RO Activate Instance の API とかっていうのを C で使うとこういうコードになります。要は RO Initialize っていう関数を呼びますけれども、これは COM の CoInitialize と一緒です。最初にランタイム環境を初期化しましょう。 で、その後 Windows ランタイム固有のお話で、エッジストリングっていうものを使います。文字列がコムの場合ビーストラだったんですね。それがすべてエッジストリングです。で、ここではエッジストリングを作るために Windows Create String 関数を呼んでいますけれども、こういうふうにですね、エッジストリングにまつわる関数がたくさん用意されています。で、その後 RoActivate Instance API を呼び出すっていう。で、それでインターフェース返ってくればクエリインターフェースを投げてやるっていう。まんまコムですよね。で、ただ若干コムの時とですね違うのはリファレンスカウントの考え方。コムの場合であればリファレンスカウントは利用者が明示的に開放したり書く必要性があります。で、 Windows ランタイムの言語インターフェースの場合は書く必要性はないです。必要性がないからないかっていうわけじゃないです。要はX86 コードのバイナリーでデバッグをかけていくと分かるんですけれども、要はアドレクとかですねリリースカウントっていうのが X86 コードとしては展開されています。要はアプリケーション側が気が付かないうちにやるというふうなサービスになっている、そういう理解をしていただければいいと思います。で、こうして出来上がった Windows ランタイムオブジェクトの、まあ、インスタンスの構造を表したのがこの図なんですね。上に出ているインターフェース iInspectable iUnknown、これが必須なもんです。まあ極論言うと COM ですから iUnknown 必須、 iInspectable は Windows ランタイム固有なんですが、 iInspectable インターフェースっていうのは iUnknown を継承しています。なのでこの2ペアですね、ワンペアになると。で、あと右側にあるこの例では iStorage Item Information とかこういう3つのインターフェース書いていますけれども、これは実装される Windows ランタイムコンポーネントによって異なります。要は実装するコンポーネント依存の部分だっていう意味です。で、こういったオブジェクトの情報がレジストリーにですねアクティベーションストアの中に入るわけです。それと他のアプリケーションを使えるように Windows メタデータに格納するっていう形になるわけです。ですから Windows ランタイムのコム の比較もうすでにお話はしていますけれども、それをまとめた表はこれですね。で、これ見ていただければ分かりますけれども、非常によく似ている。で、ドキュメントに書いていませんけれども、アットレフとかリリースカウントとか内部的 X86 コードに展開されているというのもそういうのもしてます。そうすると Windows ランタイムっていうのはまあシンプルに言って COM をリファクタリングしただけですよもうそう言えるわけですよ。だから単純に COM っていう技術ベース技術があって、COM っていう技術はいろいろ改善しながら進歩してるんですが、その進歩を進歩って誰も発言していないだけだっていう、そういうことです。だから技術の延長線上としてはあくまでも COM があって、 COM の進化で Windows ランタイムは今ここにあるよっていう類のものなんですよ。で、これからはっきり言えるのは COM が死んだかって言われれば死なねえよ、今も生きてるじゃねえかっていう話ですね。それ明確に言えますよね。だからこれを点は絶対皆さん持って帰ってください。逆に言うとCOMが死んだかのように言う人は間違ってるよっていう言い方ですね。で、あとはじゃあこれを使ってアプリケーションを実行してるときにどういう動きをしてるよっていうのはこのスライドです。まずマネージド系、マネージド系は間違いなく共通言語ランタイムで起きます。で、横に RCW ランタイムコーラブルラッパーって書いてますけれども、 Windows ランタイムはすべて RCW の先です。ですから マネージドの世界からすればどうしても若干のオーバーヘッドは出ます。ただ RCW に関して言うと実はかなりいろんなことを一生懸命やってるんですね。 RCW にしろ CCW にしろ、要はリファレンスカウンターの内部的な管理もやっていますし、例えば開放したんだけれどもよくある話でメモリがまだ開放されないってありますね。 RCW 経由のコムっていうのは、でそれなぜかっていうと RCW はコムを開放したよってプログラム言ってもキャッシュをするんですよ。つまりそのコムオブジェクトを再利用する場合があるっていうことを考えてるんですね。だから再利用の時にキャッシュしてますからインスタントのすごい早いわけですよ。そういうことを一生懸命共通言語ランタイムの世界ではやってるわけです。でそれから HTML、JavaScript の場合、下に書いてありますように WWA ホストイグゼっていう実行時のコンテナがいるんですけども、こいつを介して Windows メタデータを通して Windows ランタイムを使ってます。で一番違うのは C++C で書いたネイティブのコードです。開発時は Windows メタデータは必要です。出来上がったネイティブコードはダイレクトにコム叩きます。だから Windows メタデータがないんですよ。でこの図から単純に言うと起動時のフットプリントが一番軽いのは C++ ネイティブだ、それは分かりますね。でじゃあ実際 JavaScript マネージドが遅いのかっていうと遅くないです。でその遅くないため のバックグラウンドが実は用意されています。で一つは JavaScript 系のインドスターアプリに関して言うとまずインストールしますよね。ストアからインストールするときに何をやっているかというと JavaScript をもうコンパイルやってます。なので起動時のオーバーヘッドが少ないようになってる。で続いて今度マネージド系のストアアプリ、これインストールをすると実は Windows のタスクスケジューラーの中に JIT のがスケジュールされてます。動いてないときに NJ 走るわけですよ。これによって起動時のオーバーヘッドを減らしている。だから最初からですね起動時にオーバーヘッドっていうのを各言語で差異がないように工夫してるわけです。かなりでそういうことをやっていますからマイクロソフトでは Windows のアプリを書く場合にお好みの言語で使ってくださいっていう言い方をしているわけです。本当にガリガリにパフォーマンスがいるんであればやっぱり C、C++ で書いてくださいっていう言い方になりますけれども、通常のアプリを作る場合であれば今申し上げたように起動時のフットプリントがないようにインフラストラクチャを用意してあるわけですよ。そうすると実際の体感としては問題がない状態になるわけですね。っていうここまでお話した内容をまとめたのは実はこのスライドだったりします。でここであえて言ってないのは、まあ、プロジェクションの部分ぐらいですね。要は Windows ランタイムでは言語間の総合運用をするためにプロジェクションっていうのがあります。でプロジェクションっていうのは一言で言っちゃうとタイプシステムです。まずコムを思い出してほしいです。コムを C、C++ で書くときに一番最初にやる仕事 IDL です。で IDL に当然インターフェースやらメソッド書きますけれどもIDL で一番重要なのは型です。つまりコムの場合 IDL に書ける型が決まってるわけですよ。でその型を各言語が使えるんでバイナリー互換なわけです。で同じように Windows ランタイムの場合 Windows ランタイムの型で各言語間が総合運用できるようになってるわけです。ですから Windows ランタイムの型システムっていうのは一番重要なわけです。それがプロジェクションを支えていると言っても過言ではないです。でその型のまあ、代表的なものを抜き出したのがこの表ですね。まあ、これは MSDN ライブラリのドキュメントの中に書いてあります。でちなみにこの表に相当するものは Windows アプリの方のリファレンスではなくて .NET フレームワークのリファレンスの方に書いてあります。まあざっと見れば大体わかりますけども、俗に言うプリミティブタイプのマッピングもなされていますし、それからコレクション型、まあ、これに対するマッピングもされていますよといった特徴があります。これ大体ほぼ通常使うのには困らない程度の型がマッピングされているって形になる。で逆に裏返すと Windows Runtime Component を作る場合っていうのはこの型で公開しないといけないってことです。でその公開しないといけないっていう理由はもうすでにお話したように公開する IDL がこれにならないといけないってことですよ。であとはクラスの定義で言えばシールドにしないといけない、継承負荷にしないといけないってありますよね。でこの IDL をそこで思い出してください。継承可能な型じゃないですよねっていうことです。だからなぜシールドっていう制約が出てきてるかっていうとコムの IDL だからっていう言い方をすればいいわけです。で通常過去コムの技術の場合はじゃあそれでもなんとか改装したいよっていった場合にいろいろファクトリーみたいなパターンを使って複合化をやったパターンっていっぱいあるわけですよ。まあオフィスが代表例ですね。まあ、そうまでやればそういう方は公開できなくないっていう話ではあります。でここまでが大体、まあ、呼び出して使うところまでです。で Windows Runtime であと特徴的なのが非同期っていう部分になるんですが、でそれをこれからちょっといろいろお話をさせていただきたいなと思ってます。でこれ多分一番後ろの方の人は見えないと思うんですよ。ちょっと拡大しますね。 Windows Runtime の非同期インフラストラクチャーっていうのは一番中心になっているこの i Async Info Interface です。でこの i Async Info Interface を継承する形で i Async Action、 それからi async action with progress、 まあこれの2つっていうのは、まあ、結果を返さない、途中経過を返す、これだけですね。でじゃあ値を返すものっていうのが i async operation で、あとは途中経過も一緒に返すっていうのが i async operation with progress で、こういうインターフェースなんですよ。ですからこの5つのインターフェースが全てです。Windows Runtime の非同期っていうのは、でちなみにどうでもいい話なんですけど、このクラス図ですね、作るのすっげえ手間かかりました。自分でコードスクラッチで書いて作ってたりします、これ。うん。なかなかですね、Windows メタデータだけだとリバースでこういうクラス図作れないんですよ。でそれを各言語との組み合わせで見たのがこのスライドになるんですけれども、マネージドは基本的にアシンクアウェイトオペレーターっていうのが存在してます。で JavaScript の場合は WinJS Promise オブジェクト、これを使います。ですから通常 JavaScript だと全チェーンによって数珠つなぎに書いていくっていう、こういう考え方ですね。で C++ で今度使うときはクリエイトタスク関数を使います。でクリエイトタスク関数を使うとそこのドキュメントに書いてるんですが、 Windows ランタイム側がですね、非同期呼び出しをスレッドの親和性を取ってくれると、まあ比較的簡単。ただこれを使ったときに結構面倒くさいなと思うのは JavaScript と一緒で全チェーンなんですよ。だから繰り返すとチェーンがどんどんどんどん長くなっていく。でそれを嫌うと自分でハンドリングしないといけない。でハンドリングしだすと途端になかなか難しくなっていくっていう、そういう話があるわけですね。 であと C++ の方に Create Async っていう関数書いてるんですけれども、でこれは C++ で Windows Runtime Component を作って非同期を公開する場合に使う関数になります。でもう一回マネージドに戻ります。ここではいかにも簡単そうに書いてます。で通常はシンクロナイゼーションコンテキストを自動的に使うんで、まあ、同期を取れる。でこれをやめたい場合はコンフィアウェイト拡張メソッドを呼ぶっていうお約束があるんですけれども、 Windows Star アプリだけに限定をすると実はシンクロナイゼーションコンテキストじゃないです。ディスパッチャーです。その辺はランタイムサービスがやってございますっていう裏があります。でまずそこでですね、今ディスパッチャーって私お話をしたと思うんですよ。ディスパッチャーっていったようなものを考えた場合に一番考えないといけないのがスレッドの親和性っていう話です。要は UI スレッドに属してるディスパッチャーを使わないと該当する UI スレッドに返せない。でこの問題があるんですね。で次のスライド、これ説明をする前にデモの方に切り替えていきたいと思います。こちらはちょっと止めようかな、止めますけれども、ここでこういうアプリケーションを一つ起動します。でまあここでですねちょっとまあ見ていただきたいんです。ビューを取得っていうのを呼び出すと、これビュープロバイダーを飛び出してるんですね。でここで注目していただきたいのはメイン、イズメインが true である、イズホステッドが false である、こういう動きだっていうことです。で Windows Store アプリの場合通常タップをして起動したときにビューが表示されますよね。これをメインビューって呼びます。で、メインビューじゃないものも当然あるんですよ。で、これで例えば次にニュースアプリを起動して、で、このニュースアプリから共有を呼び出しています。でそうすると当然共有のチャームが出てくるわけですね。ここでまず見ていただきたいのがビューの取得、ここです。今度はチャームに出てるものは is main false です。つまりメインビューじゃない、当たり前ですね。でその横 is hosted true になってます。つまりチャームとかに表示されるビューっていうのはホステッドビューって呼んでるものです。でその後で下にひょこひょこ出てますね、呼び出しチェーンが別の ASTA で開始されたか、だからこれ呼び出しでブロックされてるよっていうのなんか出てますよね。このコードを後でお見せしますけれども、単純に言うとビューごとにディスパッチャーが存在しますから、このチャームからメインビューにはアクセスできないよってエラーなわけですよ。でこちらのメインビューに戻ってもう一回ビューの取得をやってあげると同じように ASTA のエラーが出てるわけですよ。この ASTA っていうのがアプリケーションシングルスレッドアパートメントの略です。要は今チャームがインスタンス化されているわけですよ。ですからそこに対してアクセスできないよっていうことですね。それから Windows 8.1 ではマルチウィンドウっていうのがストアアプリで増えてます。ですので新しいウィンドウを作ってあげます。でここで同じようにビューを取ってあげる。そうするとこの作られたビューではこうですね、 イズメインもホルスだし、イズホステッドもホルス。つまり3種類目のビューが作れるようになってるわけですよ。で、ASTA の呼び出しエラーが出てるのはメインビューとチャームのビューに対してアクセスできないからです。じゃあこれで一つ閉じてあげてやると、こちらは2つだけになるわけですね。でスライドの方に戻しますけれども、今見ていただいたようにビューっていうのは3種類あります。でディスパッチャーっていうのはビューにそのままひも付いてます。つまり該当するビューに対して操作をしたいのであれば、正しいディスパッチャーを選ばないといけないってことなんですよ。特に Windows スターアプリの場合、スレッドっていうのが完全に隠されてるんですね。ですからそのスレッドに対して何らかの働きかけをやりたいっていうのは、ディスパッチャーしか手段残ってないんですよ。でその時にビューとしては3種類ある。メインビューと、それからメインビューではないビュー、それとチャームなどに表示されるホステッドビューっていう、この3種類ですね。だからここから一つ言えるのは、チャームが表示をされたらチャームからメインビューをダイレクトに更新しちゃダメだよってことです。これをやりたいのであれば、ビューモデルなり何らかのデータモデルを使ってやってくださいねってことになるわけです。だからこの辺が逆にビューを操作する時のスレッドとの関係で考えた時の定石ですね。であとは大事なのはアプリケーションオブジェクトというのは、マルティスレッドの中にシングルトンとして存在をしているということです。ですからストアアプリの場合、同じアプリケーションが起動していればチャームをやろうが何だろうが、アプリケーションオブジェクトは同じものを指しているということです。ただビューだけはこういうふうに用途によって変わります。であと続いてですね、ドットネットフレームワーク側のインフラストラクチャーというのがスライドとして用意しています。なぜこれを用意しているかというと、共通言語ランタイム上の非同期呼び出しというのは、他の言語と違って JavaScript や C++ のコンカレントランタイムと違ってスレッドプールで起きます。だからWindows ランタイムの非同期呼び出しは、実は共通言語ランタイム上ではスレッドプールにいる。つまりアシンクアウェイトを使わない限りはディスパッチャー必須ってことです。ですからそれを支えるインフラストラクチャーがいるわけですね。それがまずここに書いているアシンクインフォっていうクラスと、それから Windows Runtime System Extensions で、これは拡張メソッドになります。で、あとこちらは多分まあ見えないですね。こちらがですね、Async Await のインフラストラクチャー、.NET フレームワークの。で、一つはこの I Async State Machine っていう。この I Async State Machine を継承した構造体が自動生成されます。ステートマシンです。つまり非同期の状態を MoveNext ってメソッドありますよね。 MoveNext によってフェッチをして終わってなかったらまた呼び出すっていう、こういう構造体をコンパイラーが生成をします。であとは終了したかどうか、その辺をハンドリングするためにタスクアウェイターという構造体が用意されています。当然タスクアウェイターには戻り値を返すものと返さないもの、ジェネリックのもの2つ用意されています。であとは i アシンクステートマシンを呼び出すためのアシンクタスクメソッドビルダーっていう構造体がやはり用意されています。 でそれぞれジェネリックで用意されています。例えばこの i や async void メソッドビルダーにフィールドにですねシンクロナイゼーションコンテキストという注目してください。でプラスこれ構造体です。構造体っていうのは参照型か自型かリファレンスタイプかバリュータイプかで言えばバリュータイプです。もうここがポイントですね。なのでAsync Await を使った時によく聞くトラブルの多くっていうのがシンクロナイゼーションコンテキスト絡みって多いんですよ。その理由はこの構造体バリュータイプでここに持ってるからっていう、そういう理由に直結するわけですね。でこのあたりまで正しく理解をしないといけない。でこういったランタイムのインフラストラクチャーを使ってコンパイラーが自動的にコードを作り変えてます。で本来正しく理解をしていればっていう話になるんですが、ちょっとこちらに余計なものを割って、先ほどのですねビューを出してたものっていうのはこれですね。コアアプリケーションのビューズコレクションでビューをまあ取ってて、そのビューが持っているプロパティ is main と is hosted っていうのを先ほどのアプリケーション出してたわけです。で逆に来すぎた、こちらですね。例えば今こちらに新しいウィンドウを作るパターンのコードがあるんですが、でここでは Async Await を使ってます。でこれを例えば取ってしまって、こちらをコメント化しちゃいます。でその下にですね書き換えたコードを用意してます。こういうふうな感じですね。要は非同期メソッドをタスク戻すタスクを受け取って、でそのタスクに対してタスクが終了したらっていうイベントハンドラーを使ってディスパッチャーで処理を書いていくとやれば、何も Async Await を使わなくても書き換え可能なんですよ。っていうふうに Async Await は非常に便利です。ただ全ての問題解決してくれるわけではないんですね。で解決してくれるわけではないので、そういった場合はこういうふうにパラッと書き換えれるようにならないといけないっていう。でそう例えばこれでもそうなんですけど、あここは余計なものがコメントアウトできてない、ビジュアルスタジオの IDE ですね、良くも悪くもって話があるんですよね。で例えばアシンクをやった時に呼び出しをしたらアウェイト書いてくださいって出るわけですよ。それが嫌だったらタスクを変数を放り込んでくださいっていう話です。でここでちょうど時間になりましたのでまとめですはいまあもう皆さん今の説明でほぼご理解いただいていると思いますはいなので Windows ランタイムの何かの答えはもう理解していただいていると思うので、それを持って帰っていただければと。であとは参考資料です。エキスボの方でも販売しておりますけれども、プログラミング Windows ランタイムっていうのが先行販売されております。であとは去年出た第4版ですね、プログラミング .NET フレームワーク で、こちらのスライドはもう説明する必要性はないんですが、で、ぜひですね、アンケートの方、よろしくお願いをいたします。で、あと、いろいろですね、他にもご説明してないこと若干あったりしますけれども、そういったものがあるようでしたら、ぜひ安倉スピーカーの方へお越しください。で、本日はですね、Windows ランタイムとは何かというお話を延々とさせていただきました。で、多分こんなですね、あまり書かれるとやばいかなという話ばっかりで、もう恐縮なんですが、まあ別段、いろんなところに書いていただいても結構なんで、で、それで面白かったなと思えれば、私も今回いろいろ企画をさせていただいた甲斐があると思いますので、どうも長い間ご清聴ありがとうございました。